わしゃ7マイルが欲しいんじゃ。ウーバイクラジオ。遅ればせながらですね、キャッシュレスの波にビッグウェーブに乗らないとと最近富に思ってまして、まあずっとクレジットカード決済でやってましたんで、今までのキャッシュレスはキャッシュレスなんですけど、ピッとしてやりたいじゃないですか。かっこつけたいというか。あと、払って何が悪いと同じに、エネキーをゲットしてみようかなと思ったんですね。でもあれ同じカードで2つも3つも持てないんでしょ？私ね、車とバイクの鍵は別にしてるもんで、いちいち外して付け替えないといけないんで、ね、それ面倒すから、まあええわ、つってなっちゃうかなって思って、でもいちいちクレジットカードを機械に入れるのもな、みたいな。ピシッて決めたいなということで、それでエネキを考えたんですけど、複数持てないってことになって、結局 Apple Pay からの ID を使うようになりましたですよ。まあ BCX の給なんてたかが知れてますけど、それでもね、少しでもマイルをゲットしたいですからね。いやもう東京モーターサイクルショー行かないんで、飛行機に乗るきっかけがブーチバリベンジとかね、ゆで太郎満腹ツアーぐらいしかなさそうなんですけどね。何その変なツアーは。ただその Apple Pay って、スイカがいちいち認証しなきゃならないんで、やっぱ入れるだけで済むクレジットカードの方が実は簡単っていうね。そしてこの今のこのキャッシュレスの大きな売れの中でね、まあいろいろ喋ってみたんですけど、Apple Pay からの ID って結局今までアナカードを通してたのと実は何も変わらないんですよね。最初はね、ID を使えば ID としてのポイントもあるもんだとばっかり思ってたら、何のことはないクレジットで橋渡しするだけでそっちのマイルしかもらえないっていうね。チェーみたいな。昔ね、それこそガラケー時代はエディを使ってたことがあって、その頃のエディってのはね、100円チャージで1マイル。で、100円使って1マイルじゃなかったかな。とにかく良かったんですよ。でも今200円になってるんだからかな。とにかく交換率が悪くなって、てかそもそもエネオスではエディ使えないですし、Apple Pay にも登録できないんですね。もうその時点でないわーなんですけど、まあ私の日常生活の中で、クレジットカードを外で使う機会がガソリン入れる時ぐらいしかないんで、まあとりあえず ID 払いをできるようにしておけば、アナカードは持ち歩かなくて良くなりますね。あとね、ローソンはね、使うことがないんで、これもほぼ不要だったんですけど、コンタカードも Apple Pay に入るということで入れましたんで、まあこれも持ち歩かなくていいなと。まあもともと使わないのに一応っていうことで財布の中に入れてたのが、なくなるとね、減ったっていう感じがありますよね。あと JAF のね、アプリがあるんで、あ、これいいな、入れようかなって思ってレビュー見たら、使い勝手が非常に悪いみたいで、その JAF っていうのは、いざっていう時、テンパってる時にこそ必要なもんじゃないですか。そんな時にイライラさせられるとか嫌だなと思って、結局 JAF はカードを財布に入れたまんまになりましたし、あと T カードありますでしょう。最近まあツタヤにも行かなくて、まあもっぱらファミリーマートで定時というか、なんか今自分で差し込むようになってますけど、それくらいしか使うことなくってね。まあ T カードもシチュエーションによってはカードの現物じゃないと使えないこともあるみたいで、まあ T ポイント自体が微妙なことになってますし、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、とりあえずアナマイルの欲しい私としてはですね、極力アナカードを経由させるクレジットで行くと、電子マネーなら ID と。あとコード決済は、私ソフトバンクなんで PayPay と。PayPay ってのはね、Yahoo カードとか銀行口座直結でしかチャージできないんだとばっかり思ってましたら、ソフトバンクなら携帯料金からの支払いっていうのができるんで、その携帯料金はアナカードから払ってますから、結果的にチャージすればマイルも貯まるっていうことで、まあコード決済はこのルートが使えるPayPayしかありえないってなもんですわな。あとPayPayってのはね、こんな店でもっていうところでも使えますしね。ただね、本当はそこで一番使いたい地元のスーパーとかドラッグストアは独自のカードじゃないとポイント作れないんですね。これが痛いな。せめてペイペイを使った上でそのカードも使えるようにしてくれよって思うんですけど、あと7個ね、モバイル版を入れてやろうと思ったら、Android 用だけしかなくって、iPhone 用のアプリがないでやんのね。開発できないのみたいな。セブンペイでの大失態見るに、セブン&アイホールディングスはシステム関係が弱いんかなと思ったり。まあね、7個はね、今、200円で1ポイントでしょ。7個からマイルは1対 0.5 なんですよ。ということは7個だと100円で 0.25 マイルなんですね。これはいかんですよね。ID の4分の1ですから。ということでセブンイレブンでも ID を使っている私なんですけども。あとまあモバイルスイカもね、入れてますけども。これは東京に行って電車やバスに乗る時だけに使うために入れましたんで、普段は全く使わないです。これもね、チャージはアナカードができるのかな。オートチャージができないのか。まあいいんだ、スイカなんて私の場合、京急で使うくらいなんですから。まあ、なんでいきなりこんな話から入るのかと。うちの会社ってね、朝に何か喋らなきゃいけなかったりするんですね。 その時に喋ろうと思っているネタでして、その予行演習です。仕事の予行演習をポッドキャストでする男、ブバイクラジオ始まります。まな板がいるなぁつって思って、スノーピークのあれは持ってるんですよ。パタッと折りたためるようになってて、その折りたたんだ間に包丁が入るやつ。名前は忘れた。あれはなんかいい感じなんでね、一連のメルカリ出品でも出せば絶対売れるだろうという確信はあったんですけど、ちょっと売るにはもったいないなって思って残してたんですけど、あれね、でかいんですよね。バイカーでも使ってらっしゃる方いるんでしょうけど、これそこまで食にこだわってない私には、積載スペースをそれだけのために割くのはなっていうことで、じゃあ売れよっていう話なんですけど、なんでもうちょっとコンパクトなまな板欲しいなって思ってて、あれは夏の退院直後でしたかね、100均セリアに行ったら、いい感じにね、木を切ったやつ、多分あれガーデニングとかの表札というか標識みたいなものに使うもんなんでしょうけど、そのいつや近所でもないですけど、週末しかやってないお蕎麦屋さんっていうのが山の中にあるんですけど、そこ行ったことがあって、そこではね、その板切りを店の中に貼り付けてメニューにしてましたね。丸太をね、斜めにスライスしたような形状の板切りですわ。ああ、これくらいの大きさがちょうどまな板にええなっていうことで何枚か買って帰ったんですね。夏ですからね。一応在宅勤務は、夕方の5時までなんで、その5時になると、町内のサイレンみたいなのが鳴るんで、あれね、遊んでる子供たち、もう帰りなさいよっていうものだと思うんですけど、それが鳴ると、外へ出ては板切りをヤスリがけしてましたですよ。10枚か9枚か買ってたんで、いろいろやってみようと思いましてね、こっちのやつにはニスを塗ってみたり、で、こっちのやつは素材の味を生かしたいみたいなことを思って、蜜ろうを塗ってみたりして、その中で一番いい出来だったのは塗装したやつだったですね。最初のね、一塗りした時はね、やってもうたーと思ったんですけど、乾かしてみるとこれがなんか一番木工製品っぽいなみたいな。あとね、その頃取り憑かれたのにやってた実家の大片付けの中でできたセックスワックスね。サーフィンのボードに塗るワックスですね。えらいもんが出てきたなーって思って、これなんか使えないかなと、そう、じゃあ板に塗ろうってことで、それを塗ったりしましたですよ。まああんま意味ないというか、まあ逆効果というか。でね、これもできたら、その新聞本舗の方に出そうかなみたいなこと思ってたんですけども、とてもじゃないけどそんなことできるような仕上がりじゃないんで、今自分で特化引っかえ使ってますですよ。ただまな板用途じゃないんですけどね。そもそも私キャンプでそんなまな板を使うような料理しないし。てかね、その板を、まだこれをまな板に使うんだと思ってヤスリがけしているまさにその時ですよ。ビーパルの付録でオピネルとコラボした竹のまな板がついてきたでしょう。あれ？まな板だったらこれでいいかなっていう。なのでですね、この板はですね、いつもね、ラーツにはフィールドホッパー、パカッと開く出汁がガシャッとなるテーブルあるじゃないですか。なんだその説明。あのテーブルがね、非常に使い勝手いいんで、超お気に入りなんですけど、あれ小さいのがなんですよね。でもでかくなると持ち運びというか、パッキングが面倒なんで、あの大きさでいいんですけど、でも狭いのは変わらないですから、その補助としてね、まあ、さっきから話してる板切り地面にペンと置いて、その上になんか物置的な物置台として使ってますですよ。これまたね、フィールドホッパー折りたたんだ大きさとちょうど同じ大きさと来てるじゃないですか。なんでフィールドホッパーの袋に一緒に入れて、ラーツで持ってってるんですよ。まあ複数枚作ったんですけど、まあさっきも言ったように売り物にできるっていうような出来じゃないんで、まあいつもの不要なものを放り込んでる箱、通称いるんだったら持っていけば映画な箱、通称の方が長くなっとるじゃないかっていう、そっち入れてます。もしね、ラビットへ訪問いただいたりした時はお声掛けいただければ、もう箱ごと見ていただきますんで、そこから漁ってください。まあもしくはね、ブーフジ6みたいなものの時にリクエストくれれば持っていくんですけど、一人ぐらい欲しいと言え、言ってくれ。そうですね。まな板といえばね、ランドネですか？登山の本なのかな？そこの付録でね、樹脂製の折りたたみのまな板がおまけでついてましたな。MSR の赤いまな板ありますでしょ？あれとそっくりのやつ。MSR のが1000円ちょいか。で、この雑誌も1000円なんで、あまりお買い得感なかったんですけど、まあ、うっかり買ってしまいましたですね。使い道が全くないですね。付録ってね、やっぱ微妙な感じなんですよね。これもね、この前の夏だったと思うんですけど、Bパルだったかな？B6 くんのショーズとコラボした鉄板厚板、まあ小さい小さい、これで何役んみたいな。まあ付録なんでね、限界あるっちゃあるんですけど、あれはちょっと小さすぎません？まあ買ったんですけどね。買ったんかい。 何年か前にチャモスとコラボした小さいスキレットあったじゃないですか。あれも結構悩んだな。どっかでね、読んだレビューで目玉焼きがかろうじてできる程度ってあったんで買わなかったんですけど、でも未だにね、やっぱ買えばよかったかもって思ってるんですよね。でもね、中古高いんですよね。地元のね、セリアっていうのはもう、まあ、5時以降とか土日なんていうのはもう入れないくらいすごい人気なんで、夏の間ね、平日の昼間に外出できましたから、その頃ね、セリアによく行ってたんですけど、今すごいことになってますね。あの白カップみたいなのは割と前からあったですけど、ちょうどね、私の中で白カップブームが到来というか、白カップなかなか便利だなっていうのを知って、ブーバイクラジオでも一時期シラシラ言ってた時ありませんでした。で、まあ、いただき物だったり自分で調達したりで一通り揃って、キャンプでも使い始めた頃になってセリアに並びやがったもんですから、もうその時いらないじゃないですか。なんであと半年早く出してくれないんだセリアのバカとか思いながら、あれセリアのはなんか取っ手をつけてる接着剤が老材かなんかが溶けちゃうからということで火にかけられないそうですけど、私は白カップを火にかけるなんて使い方やってないんで、セリアのシェリカップ全然 OK だったんですけどね。しかしよくあんなの100円で出しますね。たまに100均って意表をつくというか、これ原価読み違えてるなっていうのありますよね。あの代表的なのは100スキでしたっけ、スキレット。あれ今300円でしたっけ、最初あれ100円だったんでしょ。あれ何キロぐらいですか、鋳物ですけど鉄でしょ。鉄ってまあ板になるとキロ80円ぐらいですから、素材の段階だとキロ50円くらいなんですかね。スキレットが何キロあるのか分かんないですけど、ほぼ原材料費で終わるような気がしますから、今の300円っていうのがまあ人件費とかもろもろいてギリギリのところなのかなと。まあもしかするとね、 B 級というかアウトレットというかなのかもですけども、あ、コメリの蓋がぴったりなんで、おそらくコメリのスキレットと同じものじゃないかと予想するんですけど、するとコメリで廃棄されそうになった鋳型をもらったのかみたいな。いやね、ダイソーの100スキって人気でっていう話を聞いたもんで、そのダイソーに見かけたら思わず買っちゃったんですけども、あの新聞本舗に出したねスキレットカバー、それ使おうと思って作ったやつの余りなんですけどね。でその蓋にはコメリのがぴったりっていうことで買ったんですよ。600円、スキレットで300円、蓋で600円、税込み1000円かと。これ安いんかなっていうふと気がつくというか、まあスキレットっつうのは1000以上で売ってますから安いんでしょうけど、なんかもやりません？重いし掃除めんどくせえし。あとねセリアですと小さいマットというのかな、裏地がアルミの生地になってるシートありますでしょう。その40センチ角ぐらいですかね、折りたたむとちょうどフィールドホッパーと同じくらいの大きさになるやつ、これもね地面に荷物置く用のシートとしてね、今ラーツで重宝してるんですよ。あとカトラリーケースとして樹脂製のパカッと開くやつあるじゃないですか。なんだその説明。あのモンターニュとか書いてあるやつ、まあ、カトラリーというか、まあ、箸とかスプーンとかね、もろもろそういうのを入れとくやつね。その、いろいろ試してみたんですけど、こういうかさばるけどガサッと入れればいいってやつの方が、使い勝手いいっすね。もう適当にトングから、この前の浜辺キャンプでもいきなりプレゼントされた謎のレンゲ、これが小さいくせにね、使い勝手いいもんで最近愛用してるんですけど、そういうのをこう何でもかんでもガサッと入れておけるんで、結構重宝してるんですね。まあ、そんなこんなで今更100均のアウトドア用品を語るっていうなかなかのことをやってしまいましたが、セリア特にいいと思いますね。お近くにあればぜひ。今回オチが全くないトークに終始してしまった。何度も言ってますが、年末にですね、あれは三浦半島なんですか、浜辺キャンプをしてきまして、まあ、そのことは前に話したと思うんですけど、その時に新幹線使ったんですね。初めてのスマート EX 予約でドキドキしましたね。その iPhone をかざせばいいって書いてるんですけど、そのあれもスイカの技術を利用してみたいですけど、そのスイカって認証しなくても使えるじゃないですか。なんでいろいろ入ってるのにスイカを自動的に認識するんだと、その原理がいまいち理解できないもんで、本当にちゃんと認識してくれるのかなと、ゲート閉まるんじゃないかなみたいな。あれ緑の窓口の券売機でチケット発行することもできるらしいんで、もうそれやって今まで通りチケット通そうかなと。 いやいや、そんなことしたらスマート EX にしたら意味がねえじゃねえかと、いろいろ自分の中で葛藤したりなんかしてね。そのスマート EX というのはわざわざ緑の窓口へ行かなくてもチケットが取れるというのはいいんですけど、そもそもうちの地元はですね、緑の窓口なんてガラガラなんで、別に会社外に寄ったって構わないというか、窓口ならね、時間だけ書いて渡せば窓際にしますかみたいな感じで至れり尽くせりでやってくれるのに、てめえでいろいろやらなきゃなんねんすから、もうちょっと割引してくれやってええんちゃうんっていう。その EX 予約はいろいろ安くなるんでしょ。でもね、アナカードに紐付けられないし、年会費いるから嫌なんですね。しかしスマート EX の割引200円とかってね、まあ、JR 西日本は知らんけど JR 東海儲かってんでしょ。高輪ゲートウェイ、そんなの作る前にもっと歓迎せいやですわな。あれあれは JR 東日本管轄なんですか。まあいいや。その新幹線ね、この浜辺キャンプに行った時に気がついたんですけど、また車内アナウンス変わりましたか。ネクストステーションレフトドアオープンって言ってましたよ。あの前に鹿児島行った時だったですかね、あれの車内アナウンスで日本語やって英語やって中国語やって韓国語やってたのは驚きましたけど、今回のあの堂々としたカタカナ英語にびっくりしましたよ。あれいつからそんなことになりました。前って確かブーでもそんな話をしたと思うんですけど、品川ってどうなんみたいな話、品川じゃみたいな、品川の料費はさておき、ちゃんと英語ってネイティブな人が言ってましたよね。それがあなたいきなりのネクストステーションレフトドアオープンですからね。いや、そんな堂々と言われてもみたいな。すいません、今回結構ちゃんとした流れでやってたのに最後にこんな話。でもこんな話しないと死んじゃうんですってことで、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。